今日の水戸黄門様は、先週に引き続き衆議院議員の兵庫一区伊坂信彦先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日ね、はい、もう本当にね、私も兵庫県民なんでね、
ええ、
もうね、昔はね、あ、神戸の方いいですねであったんです、
はい、
東京行こうはね、
うん、
今も全然ダメ。神戸はね、急に地盤沈下しましたね。
何なんでしょうね。
やっぱりね、経済的なね、落ち込み、
あ、まあ、震災後のあれですか、
うん、やっぱりだいぶね、うん、だから宮崎さんっていう市長がいた時はすごいな神戸って全国から言われてたぐらい発展してたんですよ、
う
ん、
憧れの街ですよね。
株式会社神戸市って呼ばれてましたもんね、
う
ん、
そう、ところが今全然、神戸って今当時と比べたら何もかも減ってるんちゃいます。
まあ、人口はじめ経済はじめ、あの、うまくいってないですね、うん、
それ経済がやっぱり全てのキーやね、
うん、
面白い 論議があってね、暴力は解決にならないよっていう人いっぱいいるね、
はい、
うん、最後ね、歴史をちゃんとある程度学んでいったら、
うん、
暴力が国家っていうものを繁栄させた時期もいっぱいあるわけよ、
うん、
例えばイギリスはそうでしょ、暴力でそこら中取っていって、
うん、植民地
で
ね、
植民地から集めたお金で成り立ってきた国ですよ、
うん、そうですね、
うん、面白い。第二次世界大戦、戦勝国ですよ、
うん、
そう、私はいつも思うんです、ドイツと日本敗戦国ですよ、
うん、
それドイツと日本は敗戦したのに経済で勝ち組になったんです
よ、
うん
うん、確かに。
イギリスは戦勝国やのにどうなったか言ったら、そうでしょ、うん、めっちゃくちゃ経済を追ってきたわけでしょ、
うん、
それ一体何がね、勝ったか負けたか、やっぱりね、最後は経済なんです。
うん、
例えばこれ極端な言い方したら、台湾がもしか有事の時に日本どうしたらいいの、
どうしたらいいですか。
やっぱりね、中国が経済発展とともに暴力を蓄えてどんどん強くなってるわけでしょ、
うん、
そしたら相手の暴力に対して憲法が守ってくれるのかな。
そうですよね、
はずがないです
、うん、
ね、サイバー攻撃とかもありますしね、う、うん、もう何でも仕掛けてきますからね、
いや、ウクライナ見たら分かるやん、
うん、
何にも、ちょっとこのままいけば取られた領地で妥協されるんでしょうね、うんうん、あれ
ね、でね、今アメリカのね、トランプさんになってさ、うん、どないなんやろってなってるわけですから、
結局ね、暴力でものすごく社会が動いてしまってるでしょ、うん、古代みんなそうですやん、
うん、
結局それを介して経済が豊かになった国もあるわけでしょ、
うんう
ん、それは僕は暴力をして、あの、肯定してるわけじゃないですよ、
うん、
せやけど、ね、やっぱりマイトゥーズライトっていうね、やっぱり力の正義っていうものはね、
うん、
やっぱりこれは人間である以上はずっとつきまとうんじゃないかな、
うん
うん、僕はその憲法9条が何とか言って言うてね、言うたの分かるよ、
うん、
理想や
ん、
うん、
そしたらね、悪いけれども、私がウクライナの国民やったら、
うん、
普通に、いや、平和が一番大事で、そうやってさ、
うん、
平和って力で裏付けされてる部分っていっぱいあるんですよ、
うん、
例えば明治維新の明治の時にね、やっぱ悪いけれども日本人の偉さはね、中国見たり東南アジア見ててね、やっぱり奴隷にされるのが嫌やって頑張ったわけでしょ、
う そうですね、
義務教育って言いますよね、
うん、
あれね、子供が義務教育の責任を持ってるんじゃない、本当はない、あんた小学校ちゃんと行きや、中学校も義務教育やでって親言いますよ、子供に。そう、全く逆、
親ですよね、
親が負わされてる、
うん、
親の義務なんですよあれは、
うんうん、
なんで明治にねできたかって、江戸時代は各藩やから、うん、教育なんかやったら統一的にないわけでしょ、
うんうん、
そしたら要は各藩の住民なんですよ、
うん、
ところが廃藩置県で全部一つになったら、統一した教育を国民としてせないかんから、
はい、
それ義務なんですよ。
なるほど、
うん、義務を与えてみんなが同じような最低の水準でマナーをっていうこと、
うんうん、
でそれがまあ富国強兵になっていくためには教育論が大事やったんでしょ
う、
うん、その一方はまさしく平気で経済のためには明治の最初の頃、あの日露あたりの時ね、軍事費どのぐらい使ってたか知ってますか？
軍事費、
うん、税収の
3分の2くらい、
そこまでいったら潰れてるね、
あ
それでも半分、
うん、
半分、
うん、でそのロシアみたいな大国と戦おう思ったら経済基盤ない、お金もない、
うん、
そしたら結局はヨーロッパから行って、イギリスなんか行って、ユダヤ系の人間が、というのはあの時ね、ロシアはユダヤ人迫害妄想してて、だから日本が戦うのやったらって、ほんでいっぱい金を、国債を買ってくれた、逆にね。だからそうやって考えたらね、戦争ってやっぱり暴力でしょ、
うん、
効率のいい暴力を求めていけば、
うん、
結局原爆になってきたわけでしょ、
うん、
でこれどこまでいいかわからんわけでしょ、
うん、
今もドローンですもんね。
そう、結局そういう面ではまあ悪いですけれども、やっぱりこれからますます AI 社会がマイトイズライトっていう、本当にそういう力の正義っていう社会になってきたね。
うん、
でそれが日本は力っていうものが第二次世界大戦後奪われていったわけですよ、
うんうん、
僕は良かったと思いますよ。なんでか徴兵なんか生かされたら嫌やから
、うん、それ個人的な意
見で、うん、そうそうそう、ね、国守るのと自分守るのどっち守りますよ、もう私は声を大にして、新藤さんと二人自分守りまで、
ね、確実ね、
確実よ、
なんで行かなあかんやと思う、
そうそう国のために
まずそれ言うてる人間行けよと、
そうそう日本は中流意識持ってんね、
うん、
ちょっとアメリカ人からしたら日本人の大半は貧乏やね、
うん、
なんでか言ったらね、アメリカね保険ないんですよ、
うん、
それアメリカ人が10万円病院行ったらかかる、日本は3万円で済んでるわけですよ、
うん、
健康保険でね、
アメリカ人の考えがあって、だから小学校の時代ぐらいから投資とかいろんな株のことを教えたりするわけですよ、
うん、
自分のことは自分で守るのが最低中流やと、
うん、
ただ今日本ね、要所要所ね国が守ってくれてんね、
うん、
最低アメリカ人の考え方は国が一切何もしてくれんでも自分で自分のことはできるのが中流やね、
うん、
なるほど、
そりゃそうでしょ、
うん、
人に頼っててね、国に頼っててね、
うん、
俺ら中流やねんっていう考え方おかしいでしょ、
うん、
戦前って僕ら子供の頃は保険なかったんよ、
うんうん、そうですね、
その金持ちの家は病院に入っていくね、
うんうん、
保険なかったも、
年金もなかったですもんね、うん、
ということ反対に言うとあれけれども、僕ら小さい頃保険ないからどうなったか知ってる？
病院行けない
じゃないですか、うん、いいの、うん、
うん、まあ、言ってみたらあの子供産む時のね 家にサンバさんが来てもらってて産むっていうね、ちょっとお金のあるとか病院行ってたみたいなね、うん、話ですよね、
うんうん、
僕はやっぱりねもっとね国民が自立できる方向にせないかんのにね、何でもかんでもね、
うん、
分かりましたって国が与えすぎたらね、僕はね正直言いますね、個人的な意見ですよ、うん、立憲とは意見が違うかもしれんけど、僕ね教育はあんまりね無償化せん方がいい、
うん、
あ教育の無償化
なんでかだったらね、基本的人権の中にその人に応た教育って書いてあるんですよ、
はい、
というとその人に応たっていうのは、
うん、
能力だけやなし環境も含めるべきなんですよ、
うん、
なるほど、
せやないとねみんながそうなってきたって。それとね船田さんが前ねだいぶ前ラジオでね、うーんというのはね通信の教育も船田さんとこみたいにね、
うん、
毎日昼行ってるね、
うん、
こうもね同じようにしたらあかんでしょ。
それは違いますよね。
昔明確にね、うん、夜間とか言ってね、うん、もっちゃくちゃ就職も差別あったんですよ、
うん
うん、今平気でね通信教育でね、もっと言うのは高校出てそのまま大学院、まあ社会人枠か知らんけど大学院行くんですよ、
うん、
普通は高校出て大学行って、うん、ほんで大学院でしょ、
う
ん、
そうですね、
教育いうものがねものすごく乱れてきてる今、
うん、
前も言ってたよね昔ね、おまわりさんや言うたらやってますよね
、ええ、
今のちゃいますもん、おいポリー言うて、
ええ、
おまわりさんの権威を落としたら、
ええ、
何でも平等っていうのは違うと、
うんうん、
そしたらそのモンスターが来るわけでしょ。
そうです、
ね、僕らの時はね、学校の先生に、
そうですね、
権威ありましたよね、
怒られて叩かれたら、
うん、
親にも叩かれて、
うんうん、まあ、叩かれたから言うて親に言うたってお前が悪いんやって終わった時代でしょ。
うん、
今叩きもせんと文句言うだけで親怒ってくるんですね、
うん
うん、なんでうちの子を、ちょっと待って、教育の本分っていうのはやっぱり教える中には育むもあんねんから、
うん、
教えるだけじゃないよって。
そうですよね、
育むためにはねやっぱりその教育のあり方っていうものは、それから2つの部分があるんでしょ
う。うん、そうです
ね、その辺どうなんですか。
まあ教育はあのね、おっしゃるようにそのやっぱり親の責任であって個人で、個人の責任でさせるべきだという考えは基本的にあると思うんです。ただ一方で、まあ、あの先月のラジオのところでも、ね、経済が日本は弱ってるっていうお話の中で、やっぱり各国今もう結論として出てるのは、そうは言っても国としてちゃんとみんなにより高度な教育を国民の皆さんに受けてもらう方が、その後の社会や経済にとって明らかに税金で、いや、あの教育費出したとしてももうはるかにそれを上回る経済的や社会的なメリットがもう来るというのがもう数値の上で分かっているので、まあ、国策として高等教育ももうどんどん進めていくっていう風に、これは日本も含めてなってるんですね。だから自己責任、個人の好き嫌いで高等教育やるかやらないかを決めるのはもちろんそれが基本なんですけど、でも国としてはやっぱりもう無償化してでもみんなにやっぱりより高度な教育を受けてほしいという風になってますね。
あのものすごく分かるんですけど、
はい、
なんでそれやったら前段階として、僕はね貧しい人が教育を受けるべきやと思います、はい、
うん、
そのためにはハードルをつけとかないかの違
う、うんうん、
例えばちゃんとしたテストを受けさせて、
うん、
でそれであなた無料にしてあげますわ、ほなまた怖いおっちゃんおばちゃんが、
うん、
そんなん平等にかけるって、平等ってなんやねんって、
うん、
僕は例えばね、これに来ある人、伊坂さんもね兄弟や、
うん、
これねほんまの勉強したレベルで兄弟に行けたわけでしょ。
そうです、
うん、勉強専攻が 同じように京大に行き出したら教育ってなんやねんって、
うん、
それちゃんと僕はそこでジャッジすべきは思いますよ、
うん
うん、まあ、それはおっしゃる通りで、だから今もあの全員が無料っていうのではなくて奨、
うん、
学金、うん、やっぱり一定の成績の、うん、を超えた人が奨学金を返さなくていい、
うん、
給付型の奨学金をもらえるっていうふうにしてるんですね、はいはい、あとは、まあ、勉強いわゆるこう学力テストの線引きだけじゃなくて、
うんうん、
まあ、今それこそ文化芸術が得意な人が社会で活躍したり、はい、あるいはね、スポーツが得意な人が活躍したいろんな方向があるので、
うん、
専門学校とか芸術学校とか含めてちょっといろんな線引きでおっしゃるように、
うん、
一定以上やっぱりその分野に向いた人にまずはこう無償化をしていくっていうのはありだと思いますね。
反対にどうなんですか、うん、伊沢さん、日本もヨーロッパみたいに勉強で頑張る人、
はい、
それと職人技術でマイスターとして ね、
はい、
頑張るってそういう制度をね、僕ね作るべきと思うんですよ。
あ、私はそれも大賛成で、
うん、
ドイツの、ね、デュアルシステムといって別にみんながみんな学者を目指すような勉強をする必要はないわけ で、
う
ん、まさに職業学校いろんな仕事でプロとしてやっていくための高等教育をそれこそ無償で受けていただくっていうのは大事だと思います。
そうですね、
はい、
だから僕はね、競争社会でなかったら経済の本分、例えば平等はいいんですよ、子供の頃、
はい、
だけど社会出て平等はないわけでしょ、う
ん、ないですね、
うん、頑張って結果出した人間より高いし、そうでない人間もその辺何でもかんでもね、なんか言うてて大阪ええんですよ、
はい、
子供の月謝タダで橋本さんええわって言うてて
言ってます。でも家計的にやっぱり助かりますから、
そうね、そういうほんなら、はい、もう豊かで、
はい、
もうどうしようもない人、もういたはるわけでしょ、お金有り余ってる人
さ一部ね、
うん、その人に、ほんなら学費、僕は出してもらってもええ思いますよ。
ああ、なるほど。でもプラスアルファ塾とかね行かせようと思ったら、うん、やっぱりそれはね、それその家の収入によりますからね。
塾代高いやろ。
高いですね。しかもあの1万円の助成金が効かないんですよ。
ああ、そうか、
はいはい、そうなんです。
あれも問題やな
、
ねえ、
うん、
最後ちょっとね、もう聞いてほしいのはね、
はい、
本当に神戸をね活性化したいと思うんですよ、
はい、
というのは神戸が活性化せんいうことは兵庫県が活性化せんいうことです
よ、はい、
やっぱりどっかでね中心になる、やっぱりそのどこでもそうですけどね、その県の一区っていうのは割と中心なんですよね、うん、
はい、
結局ね、私はその前も言いましたけど、健康、これ昔厚生省の上の人間に、高田さんこのまま老人を補助してたらもう持たんと、
うん、
各自健康になってほしいねって、どうしたら年寄り歩いてくれるかないよ簡単や、
うん、
シンボルを作ったらいいやないか、
うん、
いやシンボルっていてますか言うから、年寄りが全国歩いてる、水戸黄門、
はい、
あれ歩いてないけれども一応テレビでやってるから
歩いてないけど、
老人がみんな、
ええ、
水戸黄門のように歩く、
うん、
水戸黄門ある後悔いうのをやれば、
うん、
絶対我々これはね全国区にしようと思う、赤羽で、
うん、
なんでかって言ったら医者に頼る前にやっぱり自分で長生きするためには金のかからん一番平等でできると歩くことや、
うん、そうですね、
そんな水戸黄門、
お金かから
ないですね水戸黄門ね、だから面白いのはね、牛乳屋のおっちゃん昔おって、
うん、
あの配達の、
うん、
はい、
俺高校の時な牛乳飲んでたら健康になってええやんって言うたら、そのおっちゃんなんて言ったらもう
いや何でしょう、
飲むより俺みたいに配達してる方が元気でいいから
確かに
体を動かしてね、うん、
なるほど思ったことあるけどね、
うん、
そのね思うけどやっぱりそこやもん、
うん、
本当にこれから国民一番困るのはね、
はい、
実はね医療費、
あもう全くおっしゃる通りです、
ね、これはねもうね決してね病気はねはっきり言います平等じゃない、
うん、
お金持ちが絶対有利、
うん、
うん、今もね、がんの、あの治療ですとか、やっぱお金持ってる方はね、いろんな治療ができると聞きますね。
でいい薬もどんどんできるんですけど、うん、もうどれも高いですから。
うん、というのは保険外になっちゃうから、
うんうん。
アメリカの最先端の薬言うたら、これ保険外やから、もろ何百万かかるわけ。
うん、
例えば今保険企業になったにして、昔ね、重粒子のね、治療受けりゃ300万よ、
うん、
そうよ、何回かクールでね受けて300万よ、
はい、それはあのあれアメリカと日本の医療の形が全く違いますよね。
そう
だからがんでもね、
うん、
僕の知り合いなんですけど、がんであと3ヶ月って言われた人が、うん、アメリカのヒューストンの方の方ね医者にかかったら、これなんがんって言わないっていう、要するに日本で使えない薬が向こうでは使えるから、 その代わりお金は3000万かかったり言ってますよね。
いやその簡単な話でアメリカ人はほとんど抗がん剤しないもん、
うん、
抗がん剤したら 他の細胞を殺して、
うん、
結局ますますあかんやて。
そうですね、
そのお金ある人は今進藤さんに言ったそこやね、
うん、
僕はねこれからね医療差別が怖い、ね、
うん、
それだったら最低ねタダでできるねある公開をね、
うん、
全国都道府県でその第一号には神戸が一番や、
うん、
いいですね、
うん、
ね、なんでか、水戸黄門様、
そうな、なんでか言ったら来週話しましょう、
こんなとこで切れるんですか。
こんなとこで切れるから、あ来週
来週が続くよ、
なんかアニメみたいな終わり方、
そうそうそう、
ちょっと気になるんでまた来週も呼んでください
また来週を楽しみにしております、はいはい、今週のお相手は
高橋真也、
新藤森信と
寺澤奈々子と
伊坂信彦でした。